Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は作家五木寛之さん。鬱の時代と言われるこの世の中で、五木さんはあえて鬱はいいことだと著書人間の覚悟で主張しています。一見不思議に思えるその理由とは。今朝のキーワードは生きている、あんたは偉い。
どうも、五木寛之さんは龍谷大学で、
はい、
勉強をされるわけですね。あれ40代の終わりから50代でした。
そうでしたね。ちょうど弟が、私の仕事の片腕みたいにして手伝ってくれていた弟が急死しましてね、そのショックもあったりいろいろあって、それで50前後に休んだんですけども、まあ京都へ行って下駄履いて若い学生と一緒に教室に通ってましたよ。僕は大学卒業してないもんですから、もう昔は中退がかっこいい時代。
そうですね。早稲田は卒業しちゃうと、私も実は早稲田卒なんですが、卒業してたらろくなもんじゃなくて、みんな中退が偉くなるっていう。
いや、そうじゃないけど、野坂昭如もね、それから東大ですけど、吉行淳之介さんとか、はい、田中小宮正さんとか、要するに尊敬する先輩や同志が全部中退。僕は末席っていうやつだったんですけども、一応ね。
で、じゃあ龍谷大学でその、まあ、学生たちと、その時は学生は20代とか、まあ、若いやつは10代の、ね、連中と一緒にその、まあ、宗教を学ぶという宗
教、まあ、仏教
ですね、浄土真宗、まあ、そのだいぶ感性は違うでしょうね。取り組み方の構えも違うでしょうし。
そうですね。ただ龍谷大学は仏教のミッションですから、はい、そういう、まあ、お寺の指定もいるし、宗教に関心のある青年たちが集まってますから、はい、今は理工学部とかいろいろありますけども、その当時は割合古風な学校でしたんでね、はい、それでもまあ若い人たちにしてみるとちょっと鬱陶しいなって、前の方になんか親父がいるっていう感じでね、違和感あったと思いますよ。
教える方がちょっと激しくプレッシャーだったと思いますけどね。
いや、非常にも良かったですね。
そうですか。
昔は休校してたら、ああ休校よかった万歳なんて言ってたのが、もう休校すると本当に腹が立ってね。でも事務局に、なんでこの先生は休校なんだって文句言っていくぐらい、授業を学ぶっていうことがこんなに面白いもんかと。だから大学生はね、50過ぎてもう一遍行く方が身につきますね。
私も全く同意見です。
うん、
だってとりあえず行かなきゃいけないから行くのと、
そうそう、
行きたいから行くのの、そのもうモチベーションはまるで違いますね。
違いますね。して何を自分がやってみたいかってことは50になってやっと分かるんですよ。ですから国がですね、徴兵制度をしない代わりに3年間なり4年間なり、
はい、
45から50、あるいは50から55ぐらいまでの間給料を払ってね、留学生、国内留学制度を全部やらせると、今のそのさっき言った労働調整もうまくいくんじゃないでしょうかね。
これはワークシェアリングの新たな、これは策として最高ですね。
う
ん
うん、もう学校も喜びますしね。
喜びます。学校も今厳しいですから、
学校も喜びますし、
で本当に学ぶ意欲にあふれた大学生が一気にボーンと増えるわけですね。
大学生も増える、そしてその労働の現場はですね、また非正規社員の人たちもどんどん入ってもらえる。国が補助金を出してやる、それは何兆円ばらまくよりどっぽいいじゃないですか。
これ五木さん、この政策は国にはまだ愚心してないん
ですか。まだね。
ぜひこれは、
いや政治家友達いないもんですから、もう、
いや、ぜひおっしゃってください。五木さんの本を読んでるうちに、その非常に最初は、あ、俺ダメだ、もう生きていけないかもわかんないとかいろいろ思いながらも、実は、僕もすごいこうすぐ抑うつ状態に陥るんですが、でも鬱もまんざら悪くない。で、僕は初めて気がついたんですが、鬱って辞書で見たんですよね。
あ、そうですか。
見ろって書いてあったから、
はいはいはい、
人間の覚悟の中に、したら本当に鬱って鬱蒼と茂るとかいう結構元気な言葉なんですね。
そうです。鬱というのは草木が茂る様と物事の盛んなる様と、それが第一義です。
はい、
でそのエネルギーと生命力のある状態を打つといって、まあ、ベルクソンのエランビタールっていうようなことは言いますけどね、そういうものが上から抑圧されて蓋をされて出口がない状態になると、その中でどんどん沈殿して発酵して悪いメタンガスが出てくるのを第二義のうつうつたる状態と言うんです。ですからうつそのものはね、エネルギーがあって生命力のあるありさまですから、例えば 明治の維新っていうのは若き志士たちのうつぼつたる野心によって生まれたってこういうふうに言うでしょ。うつぼつのうつですよ。ぼつは勃起のぼつです。ぐっと盛り上がるっていうこういうことですから。それからまあ私たちの大先輩の松本清張さんとかそういう人はうつ然たる大化、オーラを発してるっていう、さっきおっしゃったうっそうたる自分、はい、もう日も差さないほど生い茂ったっていうんですから、うつそのものはすごく力強くたくましいエネルギーのある状態ですから、本当に無気力な人はうつになりません。うつになった人はね、あ、俺はエネルギーと生命力と個性とか自由を求める気持ちが大きいんだと、それが上から石川啄木の言う社会閉塞の現状っていうようなものでね、はい、家族制度とか周囲の組織とかいろんなので押さえつけられると、そこで発酵して沈殿してまずいよ、なる、これがうつうつたる状態という第二義のことです。うつそのものはいいことなんです。
そうですね。それはもう五木ひろゆきさん自身が自らの体験の中で僕らにそれを教えてくださってるなってつくづく思いました。それからそのまあ本当に苦しくなってうつになって、まあ、死を選ぶという人たちに、僕はその前にこの人間の覚悟をぜひ読んでいただきたい、最後まで読んでいただきたいなと思ったのは、あの麦の話です。
はい、麦ですね、一本の麦ね、
あれはすごいもんですね。
いや本当にすごいと思います。あの限られた空間の中でただ一本の麦がもう何ヶ月か生きていくだけで、あれだけの地下に1万1200キロメートルって言いましたね、
シベリア鉄道を100年超える長さが、たかだか一本の麦がの根を全部こう足すと長さになるんですね。
それから鉄分とか仮分とか水分とか養分を取りながら必死で生きて何ヶ月か生きるわけでしょ。そうするとそういう麦に対してですね、お前ちょっと色艶が悪いじゃないかとか、身はたくさんなってないじゃないかとかって叱る気なんかありませんよね。よく生きたな、
頑張ったな。
そう考えると私たちは麦の何千倍何万倍という大きさですから、どれくらいの見えない根をね、この全社会全宇宙この身の回りに晴らして、そこから水も必要、太陽の光も必要、食料も必要、愛情も必要、希望も夢も必要、友情も必要でしょ、目的も必要。どのくらいの根を張ってね、今日まで20年30年50年生きてきたか分かんないわけです。だから何にもしなくても生きてきたというだけで、人間はものすごく大きな仕事をしている、褒めてあげていいというふうにね思うと、俺は何にもせずにこの年まで来てしまってなんて鬱のこと考えることないんですよ。投げ出さずに生きたっていうことはすごいことだし、もう拍手喝采ですよ。
結論を言えば、人間の覚悟の中で先生がおっしゃってることは、あんたは偉い、
そう
っていうことですね。
そういうことです。生きているあんたは偉い、生きるっていうことはね、もう人参受け渡しっていうふうに仏教で言いますけど、人として生まれてくることすら大変困難なことなんですよね。いろんな、何に生まれてくるか分からないわけなんで、草も木もね、虫もね、もういろいろありますから、その中でも何千何万何十万っていう中から人間として生まれたってだけでも貴重なことなのに、生まれてくるとき、まあ、シェイクスピアはキングリアっていうリア王という戯曲の中で、人は泣きながら生まれてくるのだって言うんですよ。おぎゃおぎゃという産声というのは生命の参加ではない、あれはこのね、混沌とした弱肉強食の愚かしい滑稽な舞台に自分の意思と関係なく引き出されてくる赤子の不安と恐怖の叫びなんだって、こういうふうに言うんです。しかもね、生まれ勝手に生まれてくるのに、首筋にはペタンと青いスタンプを押してあって、有効期限90年から100年って書いてあるわけでしょ。
あ、まあ寿命ですか。
その中には賞味期限なんてもありますよね。それを分かって押し出されてきてね、生きろって。で、自分で日本人生まれたってことを選んだわけじゃないでしょ。
そうです。
自分が男性に生まれたってことも、これは宿業という言葉で言われてますけどね、仏教ではね、背負ったものです、それを全部背負わされて、はい、今日から何十何日、オリンピックまであと何日という日を刻まれながら、それでも人は生きていくわけじゃありませんか。それはすごいことだし、いやーすごいな、途中で挫折することなくね、自分の命を自分で絶つことなく生きてる人はそれだけで偉いっていう、
俺なんか取るに足らねえ人生だとか、失敗だらけだとか、
もう仕事の話とか、人と比べて
どうにもなんないとか、でもいるだけで偉いんですね。
僕はもうニートでもフリーターでも何であってもね、生きてるってことは大事なことだと思いますね。人に迷惑をかけるって言いますけどね、迷惑をかけられてる人は人のお世話をしたり人にプラスにしてることで自分にそれは戻ってくることなんですよ。防ぎようと言うんですね、人に何かをすることを。ですからインドでは物を乞う人っていうのは いただいて頭を下げたりお礼は絶対に言いません。ほうほう、出した方が合唱してありがとうございましたとお辞儀しなきゃいけないんです。もらった方は呆然と顔をそらして去っていくんです。ですから日本人の観光客がブツブツみんな言うんだよ、あげたのにね、ニコリともしなかった、それは間違ってるんです。あげることによって防ぎようという大事な業を達成して、その人に幸せが巡ってくるわけだから、あげた方が。ですからタイでもどこでもああいう仏教のところは宅発を毎日毎日しますでしょ、はい、いろいろ食物とかお金とか出した方が頭下げて拝んでますよね。
そうよ、
坊さんはありがとうなんて絶対言わないよ。
いやー、そうかもですね。
ですからあんまりお布施をもらってね、大行にお辞儀をしたりね、お礼を言う坊さんはちょっとね、
ですね、悪いねとかすいませんねとか、どうもどうもどうもなんて、
まあ領収書ぐらいでいいですよ